こんにちは。
こんにちは。
メイキングザロードの桜井です。本日はジョブレインボーの星健人さんを迎えして、はい、星さんの仕事論についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初になんですけど、視聴者の方からの質問でもあったんですけど、はい、その星さんが学生のうちから起業しようっていう風になったきっかけと、はい、そこに至った思いみたいのを、はい、まず最初にお聞かせいただければなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。すごく昔の話からなっちゃうんですけれども、はい、私自身この、LGBT をテーマにした事業をやってるんですけど、はい、ゲイであるっていうことに気づいたのが、中学校時代の中学1年生の後半ぐらいから、ちょうど思春期をみんなが迎えて異性を意識し始めるときに、自分はこう同性の友達とかをすごく意識し始めてたんですね。で、当時同時にやっぱりこうお姉ブームとかが流行ってたので、こう周りからもうなんかこうだんだんこう何でしょう、話が、例えば男子校だったので、はい、下ネタで盛り上がったり AKB の話で盛り上がったりとかついていけなかったりとか、そういうのでなんかお前オカマなんじゃないのみたいな感じで、そういうテレビとかを見ていた友人たちが言われて、でそこからだんだんこう不登校になってしまったんですね。で自分自身はそこからなんとか立ち直ることはできたんですけど、大学入った時に LGBT サークルっていうのを、自分以外にもきっと同じようにこう孤独だったり悩んでいる人とかっているだろうなっていうふうに思ったので、その立ち上げと代表になる関わって、で代表になった後に40人ぐらいのサークルになって、で自分以外の当事者、レズビアンとかトランスジェンダーの方とか、ゲイの当事者同士で会うことはよくあるんですけど、なかったんですね。でやっぱり自分自身初めてこう出会って印象的だったのが、高校生時代まで男性として過ごしてきていて、大学入る時に女性として入学されていた、トランスジェンダーの先輩、で大学彼女がこう大学3年の終わりになった時に始まってきたのが、やっぱ就職活動で、学校からこうオリエンテーションした後に配られる履歴書には名前の次にこう男女って
言って、やっぱどちらに性別を丸つけるみたいな欄ですかね。
でそれのどちらにこうやっぱり戸籍上の性と見た目の性が一致してない、見た目はこう女性として生活してるのね。やっぱりそれっていうのがこう丸どっちにつけられるかわからないし、面接に行ったところでこの会社なの大丈夫かなと思ってカミングアウトしたら、いやあなたみたいな人この会社にいないので帰ってくださいっていうふうに言われて帰らされてしまったと。でそこから就職諦めて大学も辞めるっていうのを、目の前で見ていた時に、やっぱりこうすごくおかしいなっていうふうに思ったんですよね。で彼女以外にもやっぱりレズビアンとかゲイの先輩、すごく就職活動悩んでいたり、入社した後ですね、そういった自分自身のことを隠さなきゃいけなくて、精神が病んでしまって、引きこもりになっちゃったりとか、そういう人たちを見た時に、今こんだけ例えば人手が足りていないですよね。人手不足って社会で言われていて、そういう時代に活躍すべき人材が、活躍できていないのって、本当に大きな損失だなっていうふうに思っていて、そういったところから当事者にとっても、社会全体にとっても、もっとより良い関係性作れるんじゃないかなっていうところから、ジョブレインボー立ち上げたっていうのが、あります。
立ち上げられてから今何年目に入られた感じですか、事業を始めて。
12月、今12月11月です、はい、
12月11月末くらい
ですか。11月末ですか今、じゃあ、1月で、来年の1月で4年が終わるところです。
ここまで実際順調だったのか、なんかやっぱり苦しい時期もあったんじゃないかなと勝手に想像はしてるんですけど、どんなこう紆余曲折があったのかっていうのも僕個人的に聞きたくて。
そうですね、
はい、
現在含めてずっと苦しいんですけど辛いですよいやなんかもっと少なくとも4年前の状況よりはかなり客観的に良くなってはいます。会社の希望的にも、人もどんどん雇えるようになってきましたし、いやだからそうしたら一人でやってきた時ってもうすごい辛かったんで、なんかもう辛さがなくなるかなっていうふうに思ったんですけど、いやどんどんなんか新しいいろんなトラブル起きちゃったりとか、やっぱりこううまく進まないこともあって、なんかやればやるほどどんどん辛くなるっていうか、
なるほど、
やっぱり事業としてはすごいしんどいですね、毎日。
なんか以前5月に金沢にお越しくださって、弊社が主催したイベントにご登壇いただいた時に、僕は星さんのことを傍から見てて、なんか今やってる仕事に星さんのこうすごい決意っていうのが見えるなと思ってたんですね。なんかすごい力強さも感じたし、ある意味こう自分の 人生をかけてこの授業やってる方なんだろうなと思って、うん、あシンプルにまあかっこいいなと思ったんですけど、うん、そのエネルギー値っていうのはさっきもまあ企業の思いみたいな話もらったんですけど、うん、それだけこう固まったのってどういう背景があってあもうやらないといけないってなったのか、うん、どういうのでこう今それだけ頑張れてるんだろうなというのが、う
ん、なんかやっぱりそのすごく思いは持ってやってますし、うんうん、なんかそれはこうもちろんそういった元々の原体験、はい、やっぱり衝撃的な出来事があってっていうのもあります。ただ、うんうんうん、やっぱりこうサービスを続けている中でもどんどんどんどんその熱量って上がる瞬間がたくさんあって、はい、やっぱりこう我々がサービスやり始めて初めて就職を、された方が、うんうん、本当にあのもう3年前とかなんですけど、はい、やっぱりこうあの自分のこう地元のコミュニティとか友人とかに言えなくて、うんうんうん、あの自分の家族含めてあのまあ、自分の家族にはカミングアウトされている方だったので、まあ、本当に何て言うんでしょう、家族からもすごくあなた仕事とか大丈夫なのかとかめちゃくちゃ心配されてて、 でもうちのサービス通じてこう内定もらった時にご連絡いただいたんですけれども、はい、やっぱりこう家族と一緒にすごく泣いて喜びましたっていうふうになんか家族も安心させられたし、やっぱり今までこう地元のコミュニティで言えなかったことは会社で言えるようになって、会社が次のこう何て言うんでしょう、場所に居場所にもなるっていうのが、はい、すごく人の人生を、まあ、普通の就職サイトって別に何使ったか多分あんまり分かってな覚えてないと思いますよ、うんうんうん、まあ、マイナビ使ったのかリクナビ使ったのかとか、うんうん、ではなんかうちはこう就職っていう同じ体験でもなんか人の人生を変えれてるのかなっていうふうに思うと、なんかこう一人の方がいるだけでなんかやっててよかったなっていうのはすごく感じるので、うん、なんかそういうことのなんかこう積み重ねですよね、うんうん、企業側からもすごく視点が変わっていただいたり、会社にとってもすごく何でしょう、もちろんこう経済的な部分もそうですけど、はいはい、こう思いの部分ですごく変わっていただいたりっていうのを見ると、
うん
うん、なんか本当にやってこんなにやりがいある仕事あるのかなっていうぐらい、最初だけじゃなくて今のこの瞬間もすごい感じるタイミング多いです、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
なるほどなるほど。じゃあエネルギー値っていうのはやっぱりこう目の前の人のこう喜んでる姿みたいのがずっとこう一人一人に届いてる感じが星さんの中でもやっぱ感じるので、
そうですね、
頑張れてるっていうところなんですかね。
そうですね、なんかまあ基本的にはやっぱりすごくまあしんどいっちゃしんどいので、
はい、
なんかそういうこうどちらかというとエネルギーとしてもそういうポジティブなエネルギーもあれば、結構ネガティブなエネルギーも大事だなっていうふうには最近思うようになって、やっぱり自分のこう今まで会社やってい く中でやっぱり自分自身がすごく成長させられた瞬間ってポジティブな時だけじゃなくて、やっぱりすごくこう、あ世の中にの課題はやっぱり解決できてないなとか、なんかやっぱりこう未来こう目指したいビジョンにとって今いる場所って全然遅れてるよねとか、まあそういう焦りとかそういうところからもやっぱりエネルギーはすごく来ているので、なんか基本的にはやっぱりこう、まあ、ネガティブな感情もありつつ、はい、だからこそやっぱりそういうポジティブな体験がすごく価値がやっぱりあるなっていうのをすごく実感できるので、やっぱりその両輪すごく大事だなっていうふうに思います。
なるほどなるほどなるほど。星さんに今回お聞きしたかったことにちょっとつながってくるのか分かんないんですけど、らしさ、あなたらしさとかその人らしさみたいな文脈が最近すごくいろんなところで言われるようになってきてると思ってて、なんかそれは僕素晴らしいことだなと思うんですけど、なんかその反面なんかあなたらしさって僕の中では弱い部分でもいいんじゃないかなと思う瞬間がすごく最近増えてきて、あなたらしさってなんだろうって言った時に自分の強みって何なんだろうみたいなのにこうちょっと言葉置き換えられて悩んじゃってる人っていっぱいいると思うんですよね。
確かに
自分に何ができるんだろうとか、でも僕はそうじゃなくてなんか弱いところもあなたらしさだから、それ弱い部分でもいいんじゃないかなと思う瞬間がすごくあるんですけど、このその今世の中で言われてるそのあなたらしさとか多様性とかに関してなんか星さん最近感じられたことって何かありますかね。
なんかすごいあります。てか本当に子供の頃から世の中に対する、まあ、本当小学校の時からなんですけど、農耕をしてた時から世の中に対するなんか気まずさみたいなものが自分の中にあって、
はいはい、
なんかすごくやっぱり LGBT とかだけじゃない、まあ、自分自身はゲイの当事者ですっていうだけじゃない、はい、なんかいろんな生きづらさを割と幼少期から感じていたんですね、うん、でなんかそれは何でしょう、例えば男らしく色とか、
うん、
ていうのとか言われるのがもう昔からすごい嫌で、まあ、じゃあ自分はトランスジェンダーかっていうとそうではないので、別に自分のこと男性だと思ってるんですけど、でも世の中の男らしさってこう日本人男性の幸福度ってめちゃめちゃ低いんですよね。その女性男性っていう区切りにても、はい、なんか、まあ、男性はこう責任感を持たなきゃいけないとか強くいなきゃいけないとか、やっぱりそういうのってこう弱みをこうやっぱり見せられないよう なんかこう社会になっちゃってるなっていうふうにすごく思っていて、なんか僕も本当にこううまく自分の弱いところをさらけ出した方が絶対生きやすいし、なんかそれ含めて自分をやっぱり肯定していけることっていうのがやっぱり増えていかないと、まあ、いけないなって思うんですよね。で例えば私はすごく苦手なことが多いです、
はい、
まあ、例えば電車に乗るときとか、はい、結構こう反対の線とかに乗って
へ
ーまあ、今日もなんですけどすごい遅刻しちゃったりとか、まあ、まあすごくこう朝が弱いとか本当に申し訳ないです
ね。いやいやいや、
すごくあるんですね。で、まあ、本当にもうずっと昔からなんですよそれが、うん、でやっぱり変えよう良くない、
うん、
社会的に見て、まあ、ビジネスやってて遅刻するとかもありえないじゃないですか、うん、
はい、
だから多分自分がなんて言うでしょう、そういう特性があってで、まあ、弱みがあるけれども、うん、なんかだからこそこう自分が一般企業に就職しても多分すごいやばいやつでしかなかったなと思うんですよね、まあ、仕事が、まあ、やっぱりそれだけでできないって思われちゃうだろうし、まあ、サラリーマンっていうか、まあ、
はい、
ビジネスパーソンとして働いてて、はい、でなんかそういうのもあって、うん、今自分のこう会社をやるっていうのって、まあ、本当は別に会社やってるから遅刻していいわけでは決してないんですけど決してないんですけど、でも少なくとも自分の強みを発揮できる場所にはいるなと思うんですね。それがダメでもその代わりにじゃあ人の部分、組織の部分とか、うん、まあ、自分がこう作りたいこうプロダクトとかに対してやっぱすごく熱量とか集中力はあると思っているので、
はい、
逆にその今うちの会社では、まあ、まあ、自分含めてフルフレックスで働ける環境を作ったことでやっぱりこう能力はすごい高いんだけど、やっぱり社会の規範でどうしても評価下げられがちな人たちとか、うん、エンジニアとかでも、ね、すごく働いて活躍してるんですよ、
うん、
だからすごく自分の中で弱みだし、もうやばい、なんかこうどうにかしないとってすごく悩んで、でもやっぱり解決できないこといっぱいあったんですけど、うん、なんかそれを自分の中で認めて、じゃあその上で自分って何ができるかなって改めて考えた時に、うん、なんかこう同じようにこう悩んでる人の側に立てて組織作りできたりとか、
うん、
なんか集中すべきこととか人生のなんか選択肢もなんだろう、うん、ちゃんと考えることができたって意味では、うん、なんか、まあ、ある種すごい強みだったのかなっていうふうに思って、
なるほど、
いるので、なんかそれは本当に常に表裏一体だし、
はい、
なんか弱みだなと思ってても、はい、なんか自分のこと認めてほしいなってすごい思います、
うんうん、そうですよね。なんか、うん、就活生とかも多分見てくれてるとは思うんですけど、うん、あなたの強みって何ですかって面接ですごく多分聞かれることがあって、うん、見つめ直すとなんていうかやっぱりなかなか見つからないっていうか、
うん、
それでこう悩んじゃって就職活動嫌になっちゃうとかちょっとナイーブになっちゃうみたいなのがあると思うので、うん、なんか自然体で本当はいいのかなってすごく思ったりすることがあって
すごいそう思いますね、はい、なんか結構まあ、前の会社でこういうことがあってとかって、
はい、
こういうことがあって自分はこういうことはできなくてってすごい申し訳なそうに言われるんですけど、はい、
うんうんうん、
なんか別にそれはあんまり結構気にしないなっていうことが、
はい、
まあ、自分自身はすごく多くて、でもやっぱり社会的にはそれがすごいボトルネックになってしまってたんだろうなって思うと、うんうん、なんかそれも別に LGBT 関係ないくやっぱり活躍するべき人は活躍できなかったりとか、うんうん、まあ、別に活躍する必要もそもそもあるのかっていうのがあって、なんかそういうことに申し訳なさと感じずに、
うん
うん、なんか生きてくるやっぱり世の中であってほしいなって私は思います。
なるほど、うん、ありがとうございます、
はい、
ちょっと時間も迫ってきたので最後にお聞きしたいんですけど、
は
い、
ちょっと
話し
すぎちゃ
った、はい、すごく面白いし勉強になるし、うん、やっぱり、まあ、最後なのでこの最後質問したいなと思ってるんですけど、うん、さっきその会社のビジョンみたいのはお話しいただいたんですけど、うん、星さんの個人の 自分の人生のビジョンみたいなのってなんかあるのかなと、さっき動画撮影見ててお聞きしたいなと思ったんですけど、そこら辺はどうですか？
そうですね、ビジョンはなんて言うんでしょう、なんか自分のこう生き方についてすごく思っていることが2つあって、うん、
はい、
一つは人の人生って意思決定いっぱいしなきゃいけないなって思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、会社やってると思うんですけど、結局最後 50-50 な意思決定、
うん、
まあ、どちらを取っても 50%-50% みたいな意思決定があった時に、
はい、
結局どちらを選ぶかって言ったら、まあ、すごく自分個人のやっぱり選択になってくるんですよね、
うんうん、
でじゃあ自分個人がどういうふうに選択しているかっていうと、うん、後悔しない選択していこうっていう、うん、まあ、後悔最小化戦略って呼んでるんですけど、
は
い、自分は常になんか自分自身がこれを選んで失敗してもよかった、
うん、
成功したらもっとよかったって思えるようなやっぱり選択肢を常にし続けたいなと思っていて、なんかこれを選んでなんかこう失敗しても成功してもあまり嬉しくないこと、なんかじゃあこれをやってユーザーさんがこう悲しむことだったり企業の人を裏切るようなことで、でも売り上げこっち上がるよねとか、なんかそういう選択よりはやっぱりこう自分自身が後悔しない選択をやっぱり人生においてし続けるっていうのがまず一つで、もう一個がなんか今の熱量の話もあるんですけど、やっぱり自分自身のこう人生とか時間が有限だなって思うことは結構多々あって、でなぜかっていうと、まあ、LGBT コミュニティってすごくこう自殺する人が多いんですよね、だいたい一般値の5倍ぐらいって言われていて、私自身もそういった形でこう周りの方々がこう亡くなってしまうっていうのはすごくあの見ていて、で自分自身の親友彼は別に当事者じゃないんですけど、事故でこう亡くなってしまったりとか、
はい、
あのそういうのを見るとやっぱり人って本当にこう簡単にやっぱりこう人生が終わってしまうものし、うんうん、まあ、自分自身もすごく人生って有限だなって思うので、うん、なんかやっぱ世の中でこうやっぱり自分が生きていたなっていう風に実感できる瞬間、やっぱり人って現在の価値が一番高い生き物だなっていう風にはすごく感じていて、うんうん、やっぱりこう今この瞬間ちゃんと熱量高くやっぱりこう心臓がドキドキするような瞬間をやっぱりどれだけ生きれるかっていうのはすごく大事だなっていうのが、うん、あの思っています。で将来的にはやっぱり自分自身子供時代にすごく悩んでいて苦しい時代を過ごしてきて、なんか今のこれから、まあ、令和に入って生まれてくるような子たちが、
はい、
なんか当事者であっても、まあ、そうでなくてもですね、うん、なんかこう自分のこと否定しちゃったりとか、なんだろう、人生に希望を持てないとかっていう状況はやっぱり作りたくないなと思っていて、そういう意味で、まあ、社会を作るっていうのはそうですけど、なんか自分自身がこうなんだろう、一人のなんかロールモデルになれたらすごくいいなっていうふうに思っているんですね。だからその部分でまずいろんな人にこう勇気を持ってもらえるロールモデルになるっていうのは自分自身のまあちょっとしたあの目標です。
いやもう頑張ります。僕も頑張ろうっていう。いや、かっこいいですね。
いや、一緒に頑張りましょう。
ありがとうございます。いや、本日はジョブレインボーの星健人さんにお越しいただきました。星さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。